はい、じゃあ始めましょうかね。31ページの立正安国論ね。はい、じゃあゆっくり読みますね。立正安国論にのたまわく、それ出家して道にいる者は法によって仏を御するなり、しかるに今真実もかなわず、仏意も印なし、つぶさに当世の体を見るに愚にして後世の疑いを起こす。しかればすなわち縁部を仰いで恨みを飲み、宝塞に伏して裏思いを深くす。つらつら美観を傾け、いささか経文を開きたるに、よ皆性に背き、人ことごとく悪に帰す。故に善人は国を捨てて愛去り、商人は所を辞して帰りたまわず。これをもって、まあ来たり、き来たり、災い起こり、難起こる。言わずんばあるべからず、恐れずんばあるべからず。そもそも、出家して仏道にいるということは、仏の法によって成仏を得るためである。ところが、現在の仏道の姿を見てみるに、神の祈りも仏の力も、この災難を除く威力をすべて失っている。つらつらこうした世間の愚かな様相を見るにつけても、現今の一般民衆、日刊商人は後世とは当時の人々のことと仰せられている。もまた、なぜこのような理性がないのかと疑いを起こしている。自分もまた民衆と共に天を仰いでは恨みを飲み、地に伏しては憂慮を深くするばかりである。そこで自身の浅い知恵をもって少しばかり経文を拝見してみるに、世の人々は皆仏の正義に背き、悪法に帰依している。それゆえ善人はその国を捨てて去り、人を導かれる商人も去り、帰って来られない。それに代わって魔や悪鬼が訪れ、災難が打ち続くのである。こうしたことを考え合わせると、方々の恐ろしさを言わずにはおれず、また恐れずにはおれないのである。立正安国論ですね。ちょうど毎月の13日のお講の時にもですね、順番に、話をしてるんですけれども、正しい方を自分の命心というものに立てることによって、自分自身の安らかな安国安泰繁栄というものが得られるんだということで、大聖人様が昭和元年から、この立正安国論を出される文能元年までの4年間ずっと地震と飢饉疫病ですね、そういうことがずっとこの続いている、その状況を見てこの立正安国論を書いて、幕府とそれから天下にこの法華経の信心をしなければならないということを訴えられた、そういう、書き物ですね。で、その中に、それ出家して道にいる者は法によって仏を御するなりというふうになって、当たり前のことなんですけども、この前もお話ししましたけども、仏教というと仏が説いた教えだから仏教というふうに考えている人がこの世間のほとんどなんですけども、 そうじゃなくて、仏教は仏になるための教え、それをこの縮めてですね、仏教というふうにこの言ってるんだと。だから仏教というふうにこの名乗る以上は、成仏の法というものをこのそこに明かしていなければ仏教とは言えないんだということなんですね。それでこれが、この仏教というのがこの大雑把なこの概略でもって、そして仏法というものが仏になる法ということですから、この真実の、じゃあ仏教の一番の真髄というものが何なのかということが仏法ということになります。これを大聖人様はこのお題目であるところの南無法蓮華経、南無法蓮華経こそが、南無法蓮華経のみがこの我々が成仏できることを説いているところのこの唯一の法なんだということで、一般には仏教と仏法というものがごちゃ混ぜにこの使われているんですけども、仏教というその大きなこの外観があって、それでその真髄のこの仏法というものが何なのかということが、そこにこの極められていくという、そういう関係にあるわけですね。でそうやって考えてくると、 仏教というふうにその呼ばれているところの真言宗、全宗、念仏宗等のこの世間にあるところのこの宗教というものは、ほとんどこの観光地とか名所旧跡とか、そういうところにあるお寺においても、仏になる教えというものはもう全く説いていないと。ここにお参りするとその病気が治るとかですね、そのお金が儲かるとかですね、その霊験が新たかだとかですね、そういうようなそのことしかこの説かれていないというこの状況で、もう全くこの大聖人がここにこの言われているところの、出家して道にいる者は法によって仏を護するなりと、坊さん自身も成仏を遂げよう、そしてその成仏できる法をこの修行にこの伝えていきたいという、ごく当たり前のその責任やその使命やその坊さんとしての生きがいというものをその果たそうというふうに考えているような人間というものは、その全くこのいなかったということを、このまあ大聖人様はこの信仰者としてのその大前提というものにその立っていない、そういう人たちがそのこの鎌倉時代においてもそのほとんどだったということをこの言ってるわけなんですね。しかるに今真実もかなわず、仏意も印なしと、まあ神の祈りにしても、もちろん仏のこの祈りにしてもですね、その一番根本は成仏を遂げるという教えでなきゃいけないんですけども、これもないと。そしてさっき言ったところの病気が治るとか、お金が儲かるとか、世の中が平和になるとか、天変地異がなくなるとかいうような、そういうその減税利益のそういう自分たちの自慢であるところの売りも、全くこの今の世の中の混乱というものに対してその力というものがこの発揮されていないと、成仏もできないと。それから自分たちが言っているそのそういうその世の中の平和にこの資するということも、その全くこのできていないと。だからみんなそういうこのものに対してですね、その疑問を感じていると。あそこはそういう功徳があるというふうに言ってるにもかかわらず、何にもそのどんだけ拝んでも何もなんないじゃないかというふうに、 そのみんなその疑いをその感じているということなんですね。叱ればすなわち演舞を仰いで恨みをのみとですね。演舞っていうのは丸く覆うというふうにその書きますので、丸く覆うということですから、この太陽とか月とかですね、その星、この自分の上に見える天体ですね、それがこの丸く傘のようにこの自分たちにその覆ってるようにこの見えますので、天のことをですね演舞というふうにこの昔の人は表現したんですね。で、天を仰いで、よく今でもあまり信仰してない人でも平気でですね、神も仏もないんだろうかというふうにこの天を仰いで呆然とするということを言う人がいますけども、それと同じで天を仰いで恨みをのみということは、誰のせいでこうなったんだろうと、自分の身内が、まあお父さんとかお母さんとかがですね、地震とかそういう災害で亡くなれば、なんでお父さんお母さんがその死んでしまったんだろうと、他の人間や自分は生きてるのに、なんでお父さんお母さん、大事なお父さんお母さんが死んでしまったんだろうと、何が理由なんだろう、何が原因なんだろうと、どうしたら助かったんだろうというふうに持って行き場のないその恨みというものをですね、ぐっとこの飲み込んだようにして、その我慢をして、そのこの憤懣というものをその抱えたまんまこの生きていかなきゃいけないということなんですね。宝塞に伏して裏思いを深くすというのは、宝塞っていうのはですね、昔の人たちはこの地球が丸いと思ってませんから、この四角い大地のその形、この地面はこの四角い大地でずっと行くとですね、その 海の水があって、それで先行ったらですね、その海の水がザーッとその起こっているというふうにその、まあ、考えたわけですね。で、海の水は井戸の水みたいにぐんぐんぐんぐんまたその起こった水がこの循環してですね、でまたその海の水に戻ってくるというふうに、まあ、考えてたわけですね。だからこの四角いこの大地っていうものを、この宝塞っていうのは四角いっていうことなんですけど、この大地に伏して、大地にうつ伏せになってですね、裏思い、その悲しみのその心というものをですね、持って行き場のないその悲しみの心というものをですね、この自分にじっとその抱えて、この深くしているということなんですね。天を仰いでも地に伏しても全くその救いの道っていうものを見出すことができないというその絶望を、この演舞に、演舞を仰いで恨みをのみ、宝塞に伏して裏思いを深くすというふうにこの表現しているわけなんですね。そしてつらつら美観を傾け、いささか経文を開きたるにというのは、美観というのはですね、そのストローみたいに細い管ということですね。その細い管でその向こうを覗くとですね、もう究極のこの視野がこの狭くなってきますね。視野が狭くなってくる。だから自分で考えられる知恵、知識、経験、それだけで物事を覗いてみるとというのを、そのつらつら美観を傾けということなんですね。だから自分のささやかな知恵で今の状況というものをこの考えてみるとということは、日蓮大聖人様がこのそうやって言ってるわけですね。
今までずっとこの修行をしてきたその経験からずっと物事を考えて、自分の考え方は浅くて狭くて細いと思うけれども、自分が今までこの一切の修行の成仏ということの教えが何なのかと、そして一切修行成仏の方は南無法蓮華経しかないんだという、その思いでこの今までこのずっと信仰者としてこの貫いてやってきた、その知恵知識だけで今の状況というものを考えて、いささか経文を開きたるに、いろいろな経文というものをこの調べてみると、よ皆正に背き、人ことごとく悪に帰すと、みんな正しい教え、一切修行成仏のその南無法蓮華経の教えというものにこの背いて、ことごとくこの南無法蓮華経以外のこの信仰というものにその心というものをこの返してしまっているということなんですね。間違ったものをこの帰依しているということですね。故に善人は国を捨てて愛さりと、神天上というふうにこの言いますね。よく日蓮召集はその他の宗派のお祭りとかそういうものにその参加しちゃいけないっていうふうに、その堅苦しくてそのうるさいから、そんなみんながお祭りだっていうふうにしてこの町とか村がですね、このにぎわってる時にそのお祭りに参加しないっていうふうなことをすれば、そのみんなからつまはじきにそのなって、その地域に溶け込めないから、この日蓮召集のその信仰をするということは難しいから嫌だという人がこのいるんですけども、それはただそういうお祭りにその参加しちゃいけないという、そのやっちゃいけないっていうその禁止事項としてその言ってるんじゃなくて、なぜ参加しちゃいけないかという理由がそのあるから、その大聖人様はそのそういうお祭りとかですね、その他の神社仏閣のそういうその法要ごとを兼ねたところのこの地域のそういうお祭りというものにこの絶対に参加したり、その心を奪われてはいけないということをこの言うわけなんですね。それはこの神天上の法門というふうにこの言われるところの教えで、みんなこの世の中の人々のほとんどが間違った信仰というものをこのすればですね、法華経を説くときに一切のこの諸天善人が真実の法というものがこれから説かれる、一切修行成仏の法華経がこれから説かれるというときに、一切の諸天善人がこの法華経の説法の場というものにこの集合したと、そして一切の諸天善人がこの法華経の信仰をするもの、それを自分たちは命がけで守りますという誓いをこの法華経の説法の中においてこのしたんだと。だから一切の諸天善人がここに集まったということは、ここに集まらない神っていうものはいなかったんだと。だからそれぞれの神を拝んでいるところの神社、これは間違いなんだと。それぞれの神はそれぞれ拝まれる対象の神とは違うんだということが一つですね。そして諸天善人は真実の南無法蓮華経の信仰者を守るということが一番の責任であり使命であり働きですから、だから 正しい南妙法蓮華経の信仰をしている者が世の中にいないということは、もう諸天全人が働く場所がないということになります。間違ったものを信仰しているものを諸天全人が守れるわけがないと。そうすると自分のやるべき仕事が なければですね、自分のふるさとであるところの天にこの諸天全人はやることがありませんから帰ってしまうということなんですね。で、帰ってしまうとこの地上に残っているところの神社っていうものには今度は悪神といって、この人間をたぶらかせようとするところのその悪神のこの住処になってしまっているんだと。だからいくら天正大臣を祀ってても八幡大菩薩を祀ってますというふうに言っても、そこには諸天全人としての天正大臣や八幡大菩薩とか太釈天とかそういうものが祀られているんじゃなくて、みんなそこに間違った我々を間違った道に進めようとするところの、我々をたぶらかそうとするところのそういう悪心というものがそこにこの救っているような、そういう状況にこのなっているんだと。そのことをゆえに全人は国を捨てて愛さりっていうふうにこの言ってるわけですね。だからそこにお祭りとかでお参りすればですね、自分は八幡大菩薩や天正大臣を拝んでるつもりでいたとしてもですね、悪神を拝み、その悪神を拝むということは悪神にその取り憑かれるということと同じだから、自分の幸せを願ってその神社にお参りをしたとしても自分が幸せになるということはできないんですよということで、神は天上に去っていて地上の社っていうものには悪神が住んでいるから、自分自身のためにもそういう神社にお参りするということをやめなきゃいけない、とどめなきゃいけないということなんですね。大聖人のためでも誰のためでもない、自分自身のためにそのことの教えっていうものの道理っていうものをわきまえて、そういうところにお参りするとか、そういうものに参加するとか、そういうものに協力するとか寄付をするとか、そういうことをこの絶対にこのしてはならないんだということなんですね。そして坊さんはじめ仏と言われるところの人々を、また修行を導くと言われるところの聖人は、ところを辞して帰り賜わずというふうにあって、みんなが間違った教えっていうものが正しいというふうに思い込んで、そのやってる以上ですね、自分がどんだけ正しい教えっていうものを説いてもですね、そのみんながそのことをこの聞こうともしないし信じようともしないんであるならば、その聖人っていうものはその場というものからいなくなってしまう。もう二度とそこに帰ってくるっていうことがそのなくなってしまうんだと。そうすると魔とかさっき言ったところの悪神とこのいうものはもう自分の独壇場だというふうになって、まあ来たり来来たり災い起こり難起こるというふうに、今のこの立正安国論を書くまでのこの4年間のこの天変地異、飢饉疫霊ですね、それから次回翻逆難、他国侵筆難、災害風害水害また火災、そういうもういろんなことがですね、もう次から次にその起こってくる。それをまあ来たり来来たり災い起こり難起こるというふうに、この大聖人様は今のその見ているままのこの姿、大聖人が大げさに言ってるんじゃなくて、一般の人たちもみんなその同じようにこの思っているこの状態のその時代のことをですね、このまあ来たり来来たり災い起こり難起こるというふうにこの示されてこのいるわけなんですね。そして大聖人様は自分自身が 言わずんばあるべからず、恐れずんばあるべからずというふうに言われるように、この間違った方では成仏できないし、この世の中が天変地異、飢饉、疫病、自害翻逆、他国侵筆、そういう不安な、不安定な、そういう混乱というものをこの沈めるためには、何としても間違った教えに対して間違っているというふうに言わなきゃいけない。言えば必ず自分自身に間違った人が怒りを感じて日蓮を殺そうとか、日蓮を亡き者にしようという働きがあるということはもう十分自分は自覚しているけれども、それを恐れていたならば、正しい南無法蓮華経の法っていうものをみんなにこの伝えて、みんなに目覚めてもらうということができないんだと。そして自分が坊さんになった、自分が信仰者になった意味というものが黙ってしまったならば、自分の命というものが惜しくて黙ってしまったならば、もうそこで自分は形は坊さんをしていたとしても、もう坊さんとしての意味というものはないんだということをおっしゃってるわけなんですね。坊さんとして姿形としてこの世の中を渡って出世しようということじゃなくて、一切衆生の成仏の教えというものを見出して、そしてそれをまっすぐ一人でも多くの人に伝えていきたいというふうに考えて、この自分はそのやってきたんだと。それをそのまま生涯通してその貫いていきたいんだということを、この大聖人様はこのおっしゃってるわけなんですね。それはこの文章でわかるように、あいつが悪いからだと、こいつが悪いからだと言うんじゃなくて、真実の法というものを分かって、そして真実の法というものをもし自分が解かなかったならば、人のせいじゃなくて自分のせいなんだと。自分が今の世の中に対してどんなに命に及ぶような何というものが来たとしても、真実の法というものが 何なのかということを一人解く人間がいなかったならば、もうこの世の中は全くの真っ暗闇になってしまうと。だから自分一人だけでも今の状況というものが間違っている、こっちに光があるんだということを自分が示すしかないんだということなんですね。聖人は所を辞して帰りたまわずというふうに大聖人様がおっしゃってるんですけども、逆を言えば自分がたった一人の聖人だというふうに大聖人様は自分のことをこの考えられているということなんですね。命を落としたとしてもいいと、真実の法というものを語る人間が一人でもいなかったならば、この世の中にもう全くこの救われる道というものが皆無になってしまうということ、もうそのギリギリのところでこの大聖人様はその自分の生き方というものをですね、この定められたということが言えるわけなんですよね。だから私たち自身も大聖人様のこの信心をこのしていく、大聖人様の弟子としてこの信仰というものをこの していく上においてですね、一切主上成仏ということを自分も含めた一切主上成仏ということが信仰の目的で、そして一切主上成仏が叶う方は大聖人様の示されたところの南明法蓮華経しかないんだと。南明法蓮華経は一切主上成仏という目的と、それから一切主上成仏が叶う唯一のこの法なんだということ、そのことを自分たちが信仰するこの法は、そういうその法というものを私たちはその貫いていかなきゃいけないんだと。だからそれを貫いていく上において、いろいろな貫かせないようないろんな試練というものが起こってきたとしても、それを乗り越えていける、また乗り越えていく信仰というものをしていかなければいけないんだということを大聖人様は説き、また私たちに自分と同じようにそういう志で信仰してってくれ、生きてってくれということをこの示されているんだということがこの言えるわけなんですね。だからそれをこの今読んだところのですね、この五章を通して、自分自身のその信仰にですね、この投影してその考えていってもらいたいというふうに思うんですね。